everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日のロサンゼルスも結構寒いです。朝ね、5度ぐらいだったのかな。多分そのぐらいの気温だったんだけど、まあ、寒いなって。で、北カリフォルニアのね、息子のいるところなんて、もうちょっと待ってやっぱ寒くて、もう今日なんか0度じゃんみたいな感じのね気温で、であの息子のところに先週 Thanksgiving Week で行ってたでしょ。その時にね、まだ写真とか出してないんだけど、近所猫ちゃんたちっていう子たちがいて、まあ要は野良猫ちゃんっていう人たちもいると思うんだけど、近所の人たちが、まあ、ご飯をあげたりとかして、まあ、近所に住んでるんだよね。で、1匹の猫ちゃんはなんかオーナーさんがねすごい近所の人で、もう以前僕が飼ってたんだけど、後から飼った猫がそのもう前からいたこの猫をすごい毛嫌いして追い出してしまったんで、それでこの猫はもっとうちの猫だったんだけど野良猫になってるんだって言うんだよね。いや、なんか堂々とそう言うんだみたいな感じで、まあでもそれでもその方の庭に住んでいたりして、まあ、その方もご飯をあげてるっては言うんだけども、まあどんな感じなのかよくわかんないので、で結構近所にいるその近所猫ちゃんたちを、まあ、いろんな人たちがね温かく住めるような、まあ、ところを提供したり、またご飯あげたりということ でうちの息子もね、あの近所猫ちゃんがやっぱ回ってくるので、うちの家の前でも、まあ、彼の家の前でもお水を置いたり、またはまあご飯を置いたりっていう風にすると、まあ、結構皆さん巡り巡ってご飯を食べていくみたいなね様子を見て、で私も結構ね慣れてきたところがねあったんですね。でもなんかあのやっぱりね、近所猫ちゃんたち見ていてもすごく、なんていうのかな、ただご飯をあげるんじゃなくて愛情なんだなって、まあ、もちろん声をかけるってすごい大切だよなと思ったんですね。なんかすごいバタバタしてご飯をバーって置いてね、で、まあ、以前だったらなかなか触られることがなくて、やっぱり警戒して逃げたりとかしてたんで、なんか触ろうとしたらまた怖がるかなっていう気持ちもあって、でそれでご飯を置いてさーって戻ろうとした時に、ドアのところでいつも私もちょっと見るんだけど、そうするとご飯を食べずにずっと見てたんですよね。でその様子を見て、あ、ごめんねって、もう慣れてきて触らせてくれるのって、おはようとか挨拶とかなでなでもすることもなくご飯だけ置いてごめんねってね言って、でなでるとなんかすごい心地よくいい顔してくれて、でそしてちゃんと食べ始めてくれました。まあ、愛情を注いだり、愛情をなんていうのほんの少し分けるっていうことはいろんなとこではもちろんできるなと思うし、まあ、日本なんてそういった近所猫ちゃんたちのねいろんな話題っていうのを私もソーシャルメディアとかで見たりするんだけども、まずうちの近所であれば山が近いので、まあ、そんな近所猫ちゃんなんていう子たちはもうもちろんいなくて、存在できないのはコヨーテとか野生の動物たちの餌食になってしまうわけよね。だけど、まあ、北カリフォルニアの息子のところだと、まあ、町の中なんで、でこんな野生動物たちがボンって来るっていうことはねあんまりないし、そういうところで近所猫ちゃんたちがみんないろいろ近所で生活をするっていうのが可能なんだなって。でもそれでももうこういった1度とか寒い時期になってくると大丈夫かなとか、まあ、そんなことをね思い出したりしながら、延々と一番最初の余談が長くなりましたが、なぜかっていうとコーヒー片手に、まあ、手にしているとすごいあったかくてね、何気なくそんなお話を重ねてしまいました。ではね、今日の完成トークは子育てのお話にね行きましょう。久しぶりに子育てのお話をすると思うので、まあ、ちょうどね息子のお話、 Thanksgiving のラストウィークの話も出てきたことだし、まあ、出てきたことだしっていう前から決まっていたんだけど、まあ、今日は子育てのトピックについて語っていきます。子育てのねトピックでも 独身男性であったり独身女性であったり、まあ、いろんな人がね私の子育てのお話を聞いてくれて本当にありがたいと思います。で最近ねセレブの方とお話になったこの子育ての話題っていうのが実はあってね、まあそれはねご本人のちょっと許可をいただいてからラジオで公開したいなと思うんですけれども、まあそんな中でねやっぱり大切なことっていうのがいっぱいあるなって、まあ子供育てとか子供がいない人たちもねもちろん今はねすごい増えているっていうのもよく聞くし、だからこそ少子化時代って言われる中でね、まあ地域で子供たちを育てたりとかで日本なんて行くと、まあ、うちも近くに小学校がね実家の近くに小学校があるので、あ地域の人たちがもう本当になんていうのをみんなで交代でねその交通安全とかのねボランティアをしてる人たち見るとあもう本当素晴らしいなって、そういう地域性っていうところは日本でよく見られることであり、アメリカなんてやっぱりそういう人たちいるんだけどボランティアっていうよりか、まあ、ほぼボランティアに近いお給料をいただいている、まあ、年配の方々がねやったりとかしてるのを見るとね、まあ、本当にそういう自分の時間をね割いて子どもたちの未来のために提供してくださるって人たちは本当にありがたいことだなって思います。18年ぐらいブログを書いてるって皆さんにも前言ったじゃない、ね、私のブログファンの人たち、まあ、イベントに来てくださる人たちもほとんどがやっぱりもうずっとブログを読んでいてくれて、でそしてもともとそのブログファンの大半の人たちが夫婦間であったり家族のお話そして子育てっていうこの3つのカテゴリーをね参考にしたくて、お子さんがいる人もいない人もあえて皆さんがその分野っていうのを参考にしたくて私のブログを読んでくださってた人たちっていうのがものすごいたくさんいるんですよね。もうこれはねすごく参考にしていただいてありがたいなと思うし、あっという間にその時の子供が18年経てば当たり前に28歳とかになるわけで、当時下の子なんて10歳なわけだからね、そうするともう10歳の時の話題と今28歳の話題では全然変わってくるわけじゃない。でそして彼らにも彼らの人生があり彼らの仕事であったりね、いろんなことをねチャレンジしたり楽しんでる様子っていうのも本当に私もありがたくて、でも彼らのプライバシーだからこそ私はあえてブログとかで近況とかっていうのをね書くことが少なくなってきました。まあ、それは自分のね子供我が子に対してのリスペクトであり、でそこで皆さんにお話できるはもちろんお話はしてきていますが、そういった面ではね皆さんに今日子育てっていうお話の中で、まあ、よく多くの場で聞かれるお話たくさんあるんだけど、その中からね今日はこのお話をしようかなと思ってるんですね。それは私のまあ基本っていうか子どもたちが何をしたいかっていうことを私はすごく一番に聞いてきた人なんですね。まあ、それを私の子育ての基本にしてきました。で、うちの息子がね以前にも何回か話したことのあるハリウッドをね作った、まあ、ハリウッドを作ったって話題になっていくともう全然脱線しそうなんだけども、まあ、ハリウッドっていうね街を作るって、もちろんハリウッドがない時にハリウッドを作るっていう人たちがいてハリウッドが当たり前にできたわけよね。でそのハリウッドを作る時に、まあ、以前ね会った風水師の方であったり、まあ、その風水をね見てこんな風に街を作るっていう風にねハリウッドを作っていったお話であったり、まあ、実際にその人たちにもお会いしたことがあるんだけども、あなんていうのかな This very interesting、まあ、すごい興味深いなと思うわけですよね。風水を元にして街を作っていくってね、でもねその風水を元にして作ってきた町とそうでない町っていうのは、まあ、本当に結果が100年後とか何十年後って変わったなっていうのはまさにエネルギーの流れだなっていうところはいっぱいあるわけですね。まあ、そうしてね私のお友達のおじいちゃんが、 もう本当チャーリー・チャップリンの時代にね、みんながそのハリウッドを作ろうっていう流れでハリウッドを作ってきた時、まあそのね、あのお一人がもう亡くなられたんだけども、亡くなる前にね、もうほぼあの当時でも90歳ぐらいで、でその時にうちの長男くんとお話をして、でうちの長男くんとねお話をした流れの一つの中で、まあすごく私との親子関係っていうのを彼は褒めてくれて、でその時そのおじいさんがね、ハリウッドを作ったおじいさんがうちの息子に、あの君はお母さんのどういうところが好きだいって聞いてきたらしいんですね。でそれをその方が後になって私に教えてくれたんです。いっぱいありますと、一つは自分たちが好きなことを一番優先にさせてくれたっていうこと、必ず僕らの意見に耳を傾けてくれましたって、何がやりたいって、必ずそう言って僕らに考える時間を与え、そして自分たちがやりたいことをどうすればできるかっていうところをね、優先してくれたっていうお話だったんですよね。はい、なので今日のメイントピックは好きなことをねさせる、これね実は何気ないことなんだけどものすごい重要であって、なぜこのトピックなのかっていうと、実はそれがなかなかできない人たちがすごくやっぱり増えてきてるわけよね。もちろん自分が何を好きなのか何をやりたいのかなんてなかなか難しく決められないっていう人たちの中に、やはりそれは一つの習慣でもあるわけよね。だからこそ子どもたちが一番やりたいっていうことを常に私は聞いてきました。まあ一つの、たくさんある中でね、一つあえて言うと、例えばお誕生日なんか子どもたちがやりたいことっていうのを本当優先してきたんですね。まあ親が決める祝い方っていうのではなく、今年はどんなふうにお祝いしたいって、で子どもたちが常に自分がやりたいことを望むことっていうものを考えたり、そして自分たちがそれを言って、まあ、その実現にもお手伝いをする、まあ、子供なのでね、自分たちがやりたいっていうことはなかなかそんなお金とか金銭的なものでもそうできる幅っていうのがあるわけで、まあ、その話をね今回も長男くんと一緒に回ってた時に、小さい頃のお話っていうのが結構出たのね。で小さい頃の思い出巡りっていうぐらい、ここに住んでたんだよね、こうだったんだよねとかっていう話が結構出たんです。でその中の一つとして、やはりどんな小さい頃を過ごしてきたかっていうお話をね、パートナー君にもよく言ってたんだけども、小さい頃こんなお誕生会やったんだよねとか、雨の降る日とかなんてね、雨が降った時に、まあ、結構上の子の誕生日って11月で結構雨が多い季節だったんですよね。なのでお誕生会の結構多くって雨降るよねみたいな感じで、でそしてね、よくジャンピングキャッソーであったり、まあ、そういう、まあ、その当時なんかね、ジャンピングキャッソーであったり、他にはなんかその大きなね、その膨らましたジャンピングスライダーとかそういうのを借りて、みんなを楽しませること、自分が楽しみたいこと、そして子どもたち、お友達が楽しみたいことっていうのをずっとサポートしてやってきたんだけども、そうすると大きなスライダーを借りた時にねって、雨が降ったんだよねって言って、そしたらもう雨が降ったからもう誰も僕の誕生日来てくれないかもしれないって言って、僕はそんな風に言った記憶があるんだってしたんですね。でも、もう来たね来たで、みんなが来た時にねって、その時の状況で雨だったら雨なりの楽しみをすればいいんだよってお話をしてね、もちろん、家の中で、ね、楽しんだり、または雨の中でスライドしたりとか、まあ、そういうことをね、いろいろと楽しんだ話題っていうのを子どもたちがね、まあ、上の子がね、そんな話をしているのをそばで聞いていました。まあ、本当にそうだなと思うんですね。まあ、その時に全てが台無しになるのではなく、その状況に合わせて変化させればいいっていうことも、もちろん子どもたちにも見せてきたし、完璧なプランニングの通りに行けば一番最高だよね。でもそれが時には叶わない時だってあるわけよね。もう天候なんてまさに自分たちがコントロールすることができるわけはないわけだし、そうするとその時に応じて何を楽しめばいいのか って、そんな風にねしながら子供たちとも一番に何がやりたいか、だからこそあれしたらこれしたらっていうようなことはね、一番にこれやった方がいいよっていうようなことはできる限り使わないようにしてきました。なぜなら親がねやっぱそう言ってしまうと、子供はやっぱ親の期待に添えたいっていうことで、本当は自分が心の奥底ではこれをやりたいな、例えば A をやりたいなと思っていても、親が B を提案したらやっぱり B を選んでしまう子は世の中にもちろん多いわけよね。その方が親が喜んでくれるって、親が喜んでくれることが一番自分の選択であり、それが一番ベストだって思い込んでしまったりももちろんするわけよね。そうすることによって A っていう自分の本心の気持ちからどんどんどんどん離れていって、常に B を選ぶこと、次は親の次は社会が喜ぶ、周りが喜ぶ、そんな風にどんどんどんどんね、 A っていう本線っていうものがあったとしたら、 It's main road とあったかもしれないわけよね。そうすると必ず違う方の脱線の方に行く癖がついていたり、そうするといつしかこの脱線ルートが自分の本線だと思い込んでしまったりするわけよね。だからこそやはり子どもたちが何をしたいかっていう時に、もし悩んでいたら、じゃあお母さんの意見も言うねって、これやったらいいんじゃないって、ただその時にはなんでそれがいいのかっていうのももちろん子どもたちも説明して、それでももちろん選んだ時もあれば、私が提案することによって、そして説明することによって、自分が本当は求めていることが違うものだったっていうのが分かって、最終的に違うのを選んだりっていうのもいっぱいあったわけよね。だからこそね、好きなことを選べるっていう環境があるのであれば、好きなことを選べるようにしてあげてください。でそしてこれってある意味小さな選ぶことなんて環境もいらないんだよね。基本はある意味ちっちゃなことから自分の好きなことをする、そしてそれをやっぱり信頼して託せるような大人になる。でもちろんね、でも子育てのお話なんか言えば、みんなにいろんな経験を私がシェアできるのは、いろんなことを私も見て観察もして、そしてたくさんの失敗もしてきたと思うのね。完璧ではなかったと思うの。ある意味、あ、これはあの時こうしとけばよかったなと思うこともたくさんある。でも振り返ってみた時に、子どもたちがこうしてくれてよかったって思ってくれるのはもう本当にありがたいことで、だからこそね、これから先私たちの方が先に置いていくのね。置いていくっていうのは、まあ年を取っていくわけよね。そうするとやっぱり子どもたちとか若い世代の人たちに自分で選ぶ力っていうのは絶対に持ってもらいたいと思っています。だからこそそこの部分でね、自分がやりたいこと、自分の本心、それをつつかえるような子どもたちに、ね、なるように、もう親があれしたらこうしたらっていう、もし癖があったらもう一度なんか見てみて、それはもしかしたらあなたが本当はやりたいことなのかもしれない、あなたができなかったことを子どもに託すぐらいだったら、あなたができなかったことを形を変えて大人になったあなたがやっていけばいい、自分に満足していれば必ず子どもに押し付けることもないし、しっかりと子どもに何がやりたいのって言える大人になると思います。だからこそ本気で楽しく毎日の瞬間ってのをエンジョイしてもらいたいなって思います。はい、それでは Thank you for listening. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All had a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。